SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
10月17日 SBS 日本語放送ニュースです。オーストラリアがウクライナに対し追加で戦車を供給します。ウクライナのバシル・ミロシンチェンコ駐オーストラリア大使は政府の発表を歓迎しました。オーストラリアは2億4500万オーストラリアドル規模の軍事支援パッケージの一環として引退の近い戦車エイブラムス49台をウクライナに供給します。ウクライナがこの戦車への関心を示してから実際に供給が決まるまでに1年以上の時間がかかりました。連邦政府のパット・コンロイ国防相は戦車を供給することでウクライナ軍の戦力が増強されると述べました。
We are gifting our existing fleet of M1 Abrams tanks to Ukraine.
オーストラリアは保有している戦車エイブラムス M1 をウクライナに送ります。ウラジミール・プーチンによる攻撃、そして違法な侵略に対するウクライナ政府と国民の勇敢な戦いを力強く支援するその取り組みの最新のものとなります。コンロイ国防相でした。オーストラリアの出生率が低下する中、連邦政府のリチャード・マールズ副首相はその対策としてハワード政権時代に導入されたベイビーボーナス、出産手当を再び導入することはないと述べました。オーストラリアでは一人の女性が産む子どもの数は 1.5 で、17年ぶりの低い水準にあります。また昨年提出された出生届は28万7千件に届かず、2006年以来の低水準でした。統計局によると、一人の女性が産む平均的な子どもの数は過去30年間減少を続けています。また第一子を出産する女性の年齢の中央値は 31.9 歳に上がりました。マールズ副首相はチャンネル7に対し、政府は出生率の低下を懸念しているものの、現時点では出産手当の導入は検討されていないと述べました。
It's not something that we've been discussing. I mean, I'm interested, obviously, in those figures.
それは私たちが検討していることではありません。もちろんこの統計には関心を持っています。私たちが焦点を当てているのは子育てにかかる費用を抑えることです。首相と政府全体が強く取り組んでいるのはチャイルドケアの費用を抑えることで、これは子どもを持ち育てる上で大きな支援となっています。マールズ副首相でした。イギリス王室のチャールズ国王とカミラ王妃が明日18日からオーストラリアを訪問します。チャールズ国王にとっては国王として最初のオーストラリア訪問で、オーストラリアのサム・モスティン連邦総督は国王に現代のオーストラリアの姿を見てほしいと述べました。オーストラリアではオーストラリア国民を元首とする共和制を目指す動きが続いています。チャールズ国王はこれまでにその決定はオーストラリアに委ねられているとの見方を示しています。チャールズ国王とカミラ王妃は26日まで1週間オーストラリアに滞在し、その後イギリス連邦首脳会議に出席するためサモアに向かいます。モスリン連邦総督は SBS に対し、現代のオーストラリアの姿を見てもらいたいと述べました。
The conversations I'll be having with the King really go to showing him a modern Australia. He's a modern King.
国王との会話は現代のオーストラリアの姿を見てもらうことにつきます。彼は現代の国王です。これまでに何度かお話しする機会がありました。国王は温かみがあり、心からの親切心を持っており、オーストラリアのことを深く大切に考えています。 その一方でオーストラリア人が自分たちの国の未来を決めることも大切に考えています。将来どうするかはオーストラリア人の決定に委ねることをこれまでに所感で示しています。私はこれを全面的に支持します。これらの決定は常にオーストラリア人が下すべきものです。モスリン総督でした。ニュースを続けます。認知症の新しい治療薬レカネマブをオーストラリアの医薬品行政局 TGA が承認しなかったとの報道を受け、認知症の患者支援団体などから批判の声が上がっています。伝わっているところによると TGA はレカネマブに対し、決定的な欠陥はないものの、通常の小売販売に適した技術的な基準をメーカーが満たしていないとして、イニシャルリジェクションとの判断を下し承認しませんでした。レカネマブはこれまでにイギリスやアメリカ、日本、中国、韓国、香港などで承認されています。ディメンシアオーストラリアの CEO ターニャ・ブキャナン教授は、レカネマブを承認しないことは認知症の進行を遅らせる新薬のその恩恵にオーストラリア人が預かれないことになるとして、 TGA の決定が覆ることを望むと述べました。ビザを切り替えながらオーストラリアに滞在している人は、そうでない人と比べて従事する労働の待遇が劣る傾向があることが、経済調査研究所 E61 の新しい調査で分かりました。それによると、2つ目の学生ビザを取得した留学生は、他の卒業生ビザを持つ人と比べて収入が2割少ないことが示されました。シルビア・グリセルダ調査部長は、ビザホッピングと呼ばれる長期滞在を目的にしたビザの切り替え行為を禁止することで影響を受けるのは、その大部分が高いスキルを要求されない仕事を持つ低所得の移民であることが示されたと述べました。ノーザンテリトリーで自分のパートナーに殺害される女性の数が2000年代初め以降の高い水準に増えていることが警察の発表で分かりました。ノーザンテリトリーでは今週月曜日の夜に、遠隔地にあるラジュマヌのコミュニティで42歳の女性が殺害され、警察が女性のパートナーの身柄を拘束しています。ノーザンテリトリーでパートナーに殺害された先住民の女性は6月以降、この42歳の女性で7人目になると警察は見ています。テリトリー議会のチャンシー・ペイク影の法相は、テリトリー政府はドメスティックバイオレンス対策として公約した1億8000万オーストラリアドルを早急に支出すべきだと述べました。
The money needs to be on the front line. It needs to be supporting women's shelters across the north.
現場に経済的支援を行うべきです。テリトリー全域で女性のための避難シェルターを支援し、遠隔地の人も避難場所に必ずアクセスできるようにすべきです。教育を整え、緊急時の支援をしっかり行えるような体制を作るべきです。ペイク・テリトリー影の報酬でした。マーサー CFA 協会によるグローバル年金指数ランキングで、オーストラリアのスーパーニュエーション制度の順位が5位から6位に下がりました。オーストラリアのスーパーニュエーション制度がアジア太平洋地域で首位にならなかったのは初めてです。スーパーニュエーション制度の規模は3兆9000億オーストラリアドルです。このグローバル年金指数ランキングでは、世界48カ国の年金運用制度を、その適切性や持続可能性、道徳性などで評価します。またランキングの報告書は、生活コストの上昇や寿命が伸びる中で老後の備えを固める取り組みが必要だと指摘しています。オーストラリアの業界団体アソシエーション・オブ・スーパーニュエーション・ファンズ・オーストラリアのメアリー・ダラハンティ CEO も同じ考えです。私たちが関心を向け話し合いを行う必要があると心から思います。これはスーパーニュエーションよりも大きな課題です。介護の仕事の経済的な価値をどう測るか、国としてきちんと考えていません。そしてそのことが結果的に老後資金に影響してくるのです。ダラハンティ CEO でした。続いてスポーツ、クリケットです。オーストラリア代表とイングランド代表が争うクリケットのテストマッチシリーズ、ジ・アシーズで、 来年の初戦がパースで行われることが分かりました。競技団体クリケットオーストラリアがスケジュールを発表しました。パースでファーストテストが行われるのは43年ぶりで、来年11月21日から始まり、会場はパーススタジアムです。クリケットオーストラリアでイベント運営を統括するジョエル・モリソンエグゼクティブジェネラルマネージャーは声明で、世界のクリケットファンが旅行の予定を立てやすくするために、来年11月の初戦がパースで行われることを早い時期に公表したと述べています。続いてファイナンスです。エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で99円68銭 US ドルで 66.67 セントユーロで 61.38 セントイギリスポンドで 51.31 ペンスまた US ドル1ドルは日本円で149円51銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日18日金曜日のお天気です。パースは曇りで最高気温は23度、アデレードは雨で最高気温は20度、メルボルンは時々雨が降るでしょう。嵐になるかもしれません。最高気温は25度、ホバートは雨で最高気温は18度、キャンベラも雨で嵐になるかもしれません。最高気温は22度、シドニーも雨で最高気温は25度、ブリスベンは時々曇りの見通しです。最高気温は29度、そしてダーウィンも時々曇りの見通しです。最高気温は33度の予想となっています。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレンタアフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。